この時間は2026年1月27日に開催された社会福祉法人視覚障害者文化振興協会主催令和7年度第3回福祉セミナーの模様をお送りします。岩手県釜石市出身の視覚障害当事者佐々木よし子さんを語り部に、佐々木さんが東日本大震災に遭遇した体験をお聞きします。聞き手は JBS 日本福祉放送パーソナリティの武田幸雄さん、進行は視覚障害者文化振興協会の滝井京子です。なお今回のセミナーはZoomによるリモートでの実施のため、一部で声が不明瞭な箇所があります。ご了承ください。
本日は社会福祉法人視覚障害者文化振興協会主催の第3回福祉セミナーにご参加いただき誠にありがとうございます。今回視覚に障害をお持ちの方が未曾有の大災害からどのように命や暮らしを守ったかをテーマに、東日本大震災という想像をはるかに超える災害の中でどのように行動し、何に支えられて命を守ったのか、その体験を岩手県釜石市出身で視覚障害をお持ちの佐々木よし子さんにご自身の言葉で語っていただきます。佐々木さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はじめまして、佐々木よし子と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まずは佐々木さんに震災前の岩手県釜石市での暮らしについてお聞きしたいと思います。佐々木さん、お願いいたします。
はい。私が暮らしていた町は人口が3600人ぐらいの小さな町だったので、自然とそれから人の穏やかさが目立つ本当に小さな町でした。そこで暮らしていたのですが、震災前からだんだんに私たちの住んでる海にも大地震が来た後の大きな津波が来るという話があって、とても心配しながら暮らしていた時期でした。
ありがとうございます。自然の異変への不安もあったと伺いますが、どういったことがあったんでしょうか？
これは私だけの話になるかもしれないんですけれど、ものすごく松茸が取れた時期だったんですね。松茸といえば私たちはスーパーに並んでいても値段を見てスルーする感じだったのですが、娘や主人が会社から帰ってくると新聞の包みを脇に抱えていると、あ、松茸今日ももらってきちゃったんだみたいなぐらい取れたんですね。ですから以前にテレビで見たことがあるんですけれど、椎茸を育てるときに、ただ種を植えただけじゃダメで、それを揺らしたり叩いたりしてキノコが初めて育ってくるというのを聞いたので、これだけの松茸が取れたので、私たちには感じない振動を松茸が感じて育っていて、何か地震につながる、そういうことをちょっと感じていました。
はい、ありがとうございます。そういったことがあったということで。では、ご家族で災害が起こったとき、避難の仕方等についてご不安の中、話し合ったりなさってたんでしょうか？
はい、小学校に通う子どもたちの学校が、海から約500メートルとものすごい近さにあったので、それから、やはり家族とみんなで災害時にどのように逃げたらいいか、どのようなものを持つか、それから夜に地震が起きた時の、例えばガラスで足を切らないように運動靴をビニール袋に入れて枕元に置いたりとか、そういう工夫をしました。
はい、ありがとうございます。震災当日までの間、お二人で お孫さんとお留守番をされることがあったというふうにも伺っております。お孫さんとは何かこういった時こうしようねっていうことはお話しされてましたか？
まだ言葉としてははっきり通じる子供ではなかったんですね。その震災の日からもうちょっとのところで2歳になる子供だったので、そのような話を2人で話すということはなかったです。ただただ留守番っていう感じでした。
では災害時に持ち出すものや平常時の備えについてはいかがでしたでしょうか？
そうですね。平常時は娘と相談しながら先ほど言ったようなものを揃えたり、それから自分としては例えば携帯に充電、夜には必ず 100% にするとか、それからその子がまだ小さかったのでおむつは今使っているもの以外にもう一袋を玄関に用意しておく。そういうふうな本当にささやかなことを準備していました。
ありがとうございます。事前にご準備なさってたということですね。それでもやはり震災っていうのは突然来るものですから、今からですね、震災当日のお話を伺いたいと思います。辛く大変なご経験ですので、可能な範囲でお話しいただければと思います。お願いいたします。
はい。震災当日は家族とそれから小学校の孫2人は出かけていきました。まあ金曜日だったので、明日からは土日と休みになるということで、ちょっとニコニコっていう感じで出かけていったのです。そして私はその2歳になろうとしている孫と2人で留守番をしていました。留守番の間には片付けをしたりして、あとは主人の帰りを待つばかりとなっていました。2時半に主人が仕事から帰ってきたんですね。そしていつも帰ってきてからご飯を食べるので、さあ父ちゃんのご飯作んなきゃと思って立った時に台所の隣にある茶の間から携帯のエリアメールのその当時の音はデンデンデンデンっていう音なんですけど、それが聞こえて地震、もちろんニュースでも地震が起きる確率が高くなっていたので、すぐ地震が来ると思いました。マンゴーのことを起こしてもらおうと主人に、お父さん昼寝しているマンゴー起こしてちょうだいって言って、おう分かったって言ってる間にもう地鳴りがしてきたんですね。私は自分一人で茶の間にいたんですけれども、とにかく携帯等が入っているポシェットを背負って、釜石では背負ってって言うんですけど、そしておむつを持って、そしておんぶする紐、それからその上に羽織るものを持って廊下に出たんです。するとお父さんが起こしてきてくれた孫を抱えながら来てくれたんですけれど、その間にもう揺れが来て、ものすごい揺れだったんですね。父ちゃんどこに捕まればいいのって言ったらば、そのでっけえ柱に捕まっとけって言って、うちの中では一番太い柱に捕まって待っていました。そしてそこに来た時にもう揺れの中で主人と一緒に孫を私がおんぶし、そして逃げる準備はしていました。なぜ私が孫をおんぶしたかというと、逃げる時に私の手をつないでくれるのは主人、その主人に負担をかけないように私がおんぶした方が逃げやすいなと思って、私がおんぶすることに決めました。それでもまだ揺れは大きく、さあどうしよう、逃げたらいいのか、それともとにかくこの収まるのを待った方がいいのかと思っていました。主人も言いました。どんなに大きな地震でも揺れは必ず収まるから頑張って柱に捕まっていよう。二人で柱に捕まっていました。やがて地震は静かになってきました。ああ、収まってきた。そう思ったんです。そうしたら私たちはこの地震は初めて経験しました。国語で言うなら二段階活用です。また地震が そこから岩を砕くように、ガンガンというような音を伴って、さらに大きく揺れちゃったんです。この時です。私の血の老化が部屋から外れて、大きく口を開けました。そして、右、左に動くたびに、その口が大きくなったり、また閉じたりして、そこの中に足を入れたら、とんでもない怪我、それどころではなくて、死に至るかもしれない。そう思った時に、柱には捕まっているんですけれど、その自分が立っている廊下から落ちないように、一生懸命踏ん張っていました。でも、お父さんと目を合わせて、昔から言われていたんです。小さい揺れの地震でも、揺れが長ければ津波が来る。そういうことを私たちは教えられて育ってきました。それなのに、こんなに大きく揺れて、こんなに長い揺れ、絶対に津波が来る。そう思って、私とお父さんはまだ揺れの中で逃げることを決めました。私の家は土壁だったので、逃げるときに玄関のところで土壁がサラサラと落ちているのが聞こえてきました。それから先ほどの言った口を開いた廊下。ああ、うちに帰ったらこれを修理してから、それから入るんだ。怖い中にも、恐怖の中でも、そんなことを考えている冷静なところもありました。でも、その時は、もう逃げなくては、と思い、外に出ました。そして、私の実家が隣にあったので、母はどうしているかと言ったら玄関に座ってるよ。でも、母を守る兄もいましたので、私たちは、とりあえず、てんでんこ、それぞれに、それぞれね、今置かれている状況で逃げなければいけないという津波てんでんこ。それで逃げることを覚悟しました。母には申し訳ない気持ちだったのです。そして逃げる途中では主人に大きな声を出してもらいました。これは逃げる時に効果のあるという言葉だったので、俺たちは逃げるぞという言葉の後に、先に逃げるぞという言葉です。先に逃げるという言葉は、競争心を煽るそうです。あ、私たちも逃げなきゃ。俺たちの方が先に逃げたい。そういう気持ちにもなるそうです。ですから、逃げながら、近所の人たちにもその言葉を伝えて、歩いたんじゃないですね。走りながら、その言葉を伝えました。それでも、やっぱり、地震の後の片付けや津波はここまで来ないと思った人もいるかもしれません。私たちはとにかく自分たちのできることをし、そしてまだまだ余震が強くて歩けない時もありました。フェンスにつかまりながら、そして街路樹につかまりながら、高台の子供たちと、それから娘たちと子供たちと話し合っていた恋の峠というところに着きました。そこに着いた時は、あんなに大きな地震だったのに、私と主人と背中におんぶしている孫の三人だけでした。恋の峠まではそこまでです。私たちの逃げ方はそのようにして逃げました。もちろん私は主人と手をつなぎ、そして高台に着いた時は主人が家に帰ってきてくれててよかったなと思いました。自分自身でも逃げる練習をしていました。家族には内緒だったんですけど、怒られるので、そういうことをしていました。
はい、ありがとうございます。避難されるときにですね、ポシェットを持って出られたということですが、ポシェットは事前に準備されていたものだったんでしょうか？
ポシェットは日常に使っていたものなのですが、お薬手帳とか、そういうのも一緒に入っていたので、それ一つ持てば、当座大丈夫ということだったんですけれども、その時点では津波が来ても、 やはり自分の家に戻れるという気持ちもあったので、避難する持ち物には足りなかったと感じました。
ありがとうございます。避難された恋の峠ですが、高台ということですが、他に何かそちらには建物ですとかあったのでしょうか？
恋の峠は国道45号線の中にあるんですけれども、ほとんど建物はなかったのです。私たちは日頃から何か災害があった時に、そこに逃げた時に建物がないので、野宿なのかな、どうなるんだろうと頭にはあったんですけれど、何もなかったので、それ以上考えられることができなかったですね。
はい。ではその時の佐々木さんたちのお洋服ですね、上着は持って出られたということでしたが、恋の峠に疲れた時、十分な防寒がなされてたんでしょうか？
はい、私と主人はそれなりに防寒着を着て、そして私は孫を背負っていたので、おんぶした上にまたダウンの羽織るもの、私たちは亀の子って言うんですけれども、腕のない、ただ後ろから羽織るもの、そういうものを羽織っていたので、寒さには私たちは困らなかったんですけど、ただその時点ではまだ午後を過ぎてすぐだったので、時間的にもまだ冷たさということはなかったですね。
はい。ありがとうございます。
はい。
言い伝えや日頃の準備が具体的に避難の行動につながったのかなと思います。その恋の峠には他のご近所の方とかも避難されてきたんでしょうか？
後には来たんですけれども、私たちが行った時点では3人でした。そしてその後に娘が隣町から車で逃げてくるんですけれども、その時私たちを見つけた時にもまだ3人だったそうです。
ありがとうございます。ここから避難所の方に移動されるということなんですけども、その間ですね、どれぐらいの時間、恋の峠の方にはおられたんでしょうか？
恋の峠にはどのぐらいいたかはちょっとはわかりません。今時間的に、ただ3月だったんですけれど、暗くもなるまではそこにいたと思います。避難所に行く前に娘たちが逃げてくる、それから小学校の子どもたちが逃げてくる、その時間もありましたので、結構な時間がありました。孫たちは津波に追われるようにして逃げてきたので、何時だったんだろう。とにかく3時はとりあえずは過ぎていますよね。その後、6時。どのくらいいたんでしょうね。ちょっと今でもわかりません。
ご家族が会われるまでのお話もお伺いしてもよろしいですか？
はい。私は見えていないので、状況的には耳で聞いた状況しか話せないんですけれども、私が恋の峠に3人でいた時に、娘が隣町から車のガソリンがエンプティの状態で逃げてきました。後から話を聞いて、この娘こそ奇跡の娘じゃないかと思う。道路をあちこち選びながら走ってきたようです。でも私たちのところに来てくれたので、顔を見てくれて声をかけようとしたのですが、すぐ自分の子供たちの方がどうなっているのかを見に行ってしまいました。お姉ちゃんはすぐ見つかったんですけれど、弟の方がなかなか見つからなかったので、その時点ではもう死んじゃったと思いましたね。でもその言葉を誰も言えないので、ものすごい緊張感があったと思います。お母さんたちの中にはやっぱり悲痛な思いでいて、声も出ない娘の様子はわかりません。でも相当緊迫した、今までに感じたことのない恐怖の中に皆さんいらっしゃったと思います。私たちもその中にいました。特に私は動けないので、娘や主人にお前はここに座っていろと言われ、コンクリートのちょっとした座れるところがあったので、そこで座って待っていたのですが、状況も入らないし、誰も来ないし、 周りは悲痛な声でいっぱいだし、そして足元から聞こえてくる津波の音、地鳴りのような音や排水溝から聞こえてくるガタンガタンという音、それが今にも私の足の元から吹き出してくるんじゃないか。そうなったら私の背中にいるマンゴーどうしたらいいんだろう。そう思うと本当に恐怖の中にいました。その後、主人と娘が下の子も助かってるよっていうことを聞いたときに、本当に崩れるような思いだったです。
佐々木さん、大変なご経験をお話しいただきありがとうございます。第一部では、震災前の暮らしや震災当日の避難行動についてお話しいただきました。続く第二部では、避難所での生活やその後の暮らしの中で感じたことについて、さらにお話を伺っていきたいと思います。